隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト、隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト182回目、はい、というわけで今日は2015年のクリスマスに収録をしているわけですけれども、はい、これがねいつ配信されるかは、まあ、青木さん次第になりますんで、お忙しいと思いますね。年末の、ね、慌ただしい中なんで、12月25日といえば堀之内兄やんの誕生日で
知らんかったわ
ご存知ありませんでしたか？
知らんでよかったな。
堀之内兄やんがね、誕生日で、この間すみません、キリストと一緒なんですよ堀之内兄やんは堀之内兄やんの整骨院をやってらっしゃって、柔道整復師 でアクア整骨院っていうのを大津で駅までやってらっしゃるんですよ。でこの前その何でしょうね、ちょっとホームページに推薦文を書いてくれへんかと、でまあね、堀之内兄さんのその整骨院で、来られてる、まあ、交通事故の患者さんとかで、うん、あのまあ、弁護士特約ついてる、ちょっと弁護士探してるっていう人まだ紹介してもらったりとかっていうこともあったりもするんで、あ、分かりましたとかで、もう用意してるんでね、はいはい、書きますよみたいな話して、だから今ちょっとね、その堀之内兄さんのアクア整骨院のホームページになんかうさんくさい感じで握手してる2人が、はいはい乗ってるんですけど、で、まあ、それあの撮ろう言うて、あの、まあ、堀之内兄さんのアクア整骨院まで行って撮ったんですけど、うん、でちょっと推薦文も書いてくれと言われて、はい、でずっと書いてなかったんですよ、書いてなくて、で書いてくれ書いてくれって言うてくるもんだからそのこの間ね、 あったじゃないですか、あの指圧野郎さんの、あの診療請求不正受給事件というか、はい、まあ、でどうなってるかね、審議の報道は定かではないんですけれども、しあつやろうさん、うん、吉本の芸人のしあつやろうさんっていうのもおかしいですね、やろうとさんっていうのがね
自分で
やろうってやろうでさんはおかしいと思うんですけど、あの巨人師匠が矢野兵道のパイセンと自分で言ってはる、だから矢野さんか、矢野さんが去年、まだ今年か、巨人師匠の新年会来てた時に、巨人師匠が矢野さんのことを、うん、おパイセン君って言っててパイセンは先輩じゃないですか先輩のにくんとどっちやねんと、
巨人師匠の先輩でもない、
巨人師匠の先輩でも明らかな後輩やし師匠って呼んできてる人におうパイセン君って、なんかいろいろおかしいことがぐちゃぐちゃで、後輩なんかパイセンなんかくん付けなんか分かんない、まあ、あの指圧野郎さんのね事件があったんで、で、まあ、僕がふざけて推薦文できましたって送ったんが、あの堀之内野郎さん僕は堀之内野郎さんを推薦しますみたいな、あの堀之内野郎さんは昔からあの不正受給が会員以来ずっと不正受給を続けておりみたいなのを散々書いてそれで送ってめっちゃ怒られましたけど、乗せないのか
時間取った挙句にな、
時間取った挙句乗せやるかでも直して、いや、ちゃんと、この方はずっと先輩で、昔からの僕がオール巨人の弟子してた子の先輩でお世話になって信用できる人で、僕はいつも体調、ね、ちょっとあの不調の時は相談して、いろいろアドバイスもらったりみたいな形にはしたんですけど、その、堀之内兄さんの呼び名だけずっと堀之内野郎にしといたんですよ。それあの気づかなかったみたいで、ありがとうって
あるや
ん、ありがとう、いえいえ、堀之内野郎まだなってますって、
一番根本的
な堀之内野郎というね、なるほど、最近もう突っ込まなくなりましたね、その堀之内野郎って呼んでも、もう今までは誰が堀之内野郎やねんって言ってたんですけど、真似しやつ野郎さんがどうかというのはまだ分かんないんでね、というわけで今回あの、まあ、メールいろいろいただいてるんですが、はいはい、今週の月曜日ロフトプラスワンウエストで、バッファロー五郎の A 先生とちょっとね、ソエモンの起床と、まあ、あのロフトプラスワンウエストがソエモン町にあるんで、そこからもじってソエモンの起床というイベントを2回目なんですが、させていただきまして、このポッドキャストのリスナーの方にもお越しいただきまして本当にありがとうございました。
遠方からね、
遠方からも来られてる人がいらっしゃいましたよ。そのあれ結局来られたのかな、新潟から来るという予告の、ね、あの清原さんですか、はいはいはい、あの来たかどうか分からないですが来られたのかな、そうだとしたらね、すごいありがたいんですけれども、これちょっとねメールいただいてますよ。夜中のブラックコーヒーさんからいただきました、今日はありがとうございました。あのそのイベント来た日にあのメールくれたみたいなんですけど、隅田隆平様、ソエモンの偽証第2章お疲れ様でした。夜中のブラックコーヒーです。めちゃくちゃ楽しい3時間でした。最近は彼女に振られてかなり暗い日々を送っていたのですが、 明日から頑張ろうと思いました。初めて生で見た墨田さんは思ったより小顔でした。窓かひろしさんのお話と関目の大輝くんの話が面白かったです。終了後墨田さんに忙しそう、墨田さんは忙しそうにもかかわらず握手をしてもらい弟子にしてくださいと伝えると全然いいよと優しいお言葉をかけていただきありがとうございます。墨田さんの弟子になることが夢でした。今日のイベントの内容を全部覚えて帰ろうと思っていたのですが緊張してほとんど忘れてしまいました。教えていただいた美味しいパン屋のあいつのように、あと墨田さんと銭湯とかも行きたいです。
行きたい詰めてきた。
どんどん要求がね緊張して言えなかったのですが一番尊敬していますと。結構慣れないし銭湯までかなりグイッときましたね。そういうわけで、まあでもね、あのなんかすごいいい感じの大学院とか言ったかな、若い子で、なんかいい距離感の、人で、ね、この本でいろいろ書いてくれてるんですけれども、うん、この窓川博士さんのお話はできないんですけどこの関目の大輝くんのって話っていうのが、まあね、全くねこれ
一般の人やろ。
あの関目の大輝くんですか。一般の人ではないですよ。これはですね、あの11月ですかね、池野めだかさんの芸能生活50周年記念公演というのがございまして、で僕見に行ったんですけれども、であのめだか師匠の50周年のゲストが一茶と、
そう見たんだ写真なん
かご覧になりました。なんで一茶やなんて思うんでしょう。ダパンプの一茶ですよ。池野めだかの50周年記念公演が一茶と笑福亭鶴瓶と、もうすぐ豪華じゃないですか。で鶴瓶さんはなんとなく分かるじゃないですか、松竹と吉本とはいえ、まあね、芸人同士なんで何かしら関係性あるんだろうなとは分かると思うんですけど、一茶亭って思うでしょ、うん、まあみんなが思ってたと思うんですよ、なんで一茶やねんと、どういう、ね、人間関係なんだろうっていうのがあると思うんですけど、で僕も見に行って、で、まあ、ゲストも楽しみやし行ったんですけれども、まあ何部かの構成になってまして、うん、第1部が、うん、新喜劇ですね、はい、メダカさんですから吉本新喜劇のちょっと人情劇のギャグ控えめな、
ま、
結構ギャグ控えめでしたね。あまりそういうそれよりもなんか人情、はい
は
い、
中身で見せる、
中身で見せる静かな感じの、はいはい、新喜劇で、でもあれ不思議なんですけど、はいはい、そのね、あのまあ、メダカさんの50周年だから、はい、そのまあ、いろんなあの新喜劇のオールスターというかいろいろ出てはるんですけれども、はいはい、皆さんね、うん、そのまあ、人情劇というのもあって、うん、それぞれの今の持ち逆とかっていうのは、はい、ショートバージョンでやるんですよ、はい、それこそあのスッチーと、はいはい、あの人、はい、なんていうんですか、あのドリルやるじゃないですか、乳首ドリルやるじゃないですか、はい、あのドリルもごっついショートバージョンなんですよ、はい、ほんまにもう数秒しかやらないぐらいの、うん、あのもう時間を押してていろんな企画があるんで、はいはい、一茶も出なかったもうショートバージョンなんですけど、なぜかあの今別府さんいるじゃないですか、はいはい、新喜劇の、
ま、たた
今別府さんだけはなぜかあのフルバージョンなんですよね。阪神巨人の40周年の時もそういうね、他の大御所の周年興行にゲストの、まあ、なんか新喜劇がよくあるんですけど、はいはい、そこで出てくる新喜劇の今別府さんの、はい、ご存じない方はね、関東の方とかもしかしたら馴染みないかもしれないですけど、あの乳首を押さえたらペペーとプーか
間ぐらい
間ぐらいでペーって言うんですね。ペペペ、あ、乳首4回押さえたらペーって言うんですかね、なんかいうのをやるんですけど、それをもうフルバージョンのやつ、そのペーのパターンがいろいろあるんですけど、他の人はあの大人気のスッチーのね、ドリルとかもほんまに数十秒やのに5分ぐらいペー絶対フルなんですよ。でそれを、まあ一人ではできないんですか、乳首を触るのが内場さんなんですけど、はいはい、であの今別府さんはキャリア的にショートバージョンにまとめられへんのちゃうかなとも思うんですけど、はい、内場さんはできるじゃないですか、はいはいはい、なぜかそれなのに内場克典は阪神巨人の40周年も池の目高50周年もフルで今別府のペーをするというね、謎のなんでやねんっていうね、まあまあそれはさておき、ほんで新喜劇がありまして、でその後にあのメダカバンドっていうような形で、メダカさんがあのドラムうまいんで、でドラムをして、であの小籔さんがキーボードで、ミスターオクレさんがベースをやって、ベースがうまいんですよ。で昔しんすけバンドとかでもやってはったんですよ。で ギターがの川端さん、はいね、座長のでやってはる、はい、でね、コミックバンドみたいなね、はいはいはい、ことをやらはるんですけども、でそれが終わってゲストのコーナーやということで、はいはい、でまあメダカさんの50周年なんですけれども、はい、イッサさんがゲストということで、はい、まあイッサファンも退去して詰めかけてるわけですよ。もう明らかにあこれは一茶目当てやなというような女性の人もいはって、はいはい、でまあメダカバンドが終わっていよいよゲストコーナーですとメダカさんが出てきて、もうキャーっていうね、もう NGK に響き渡る強制がキャーって、まあねゲスト一茶さんと、はいはいはい、鶴瓶さんしか発表されてませんでしたから、はい、まずはこの方に歌っていただきましょうで、キャーあでもすごいですよ、はい、NGK であんまりめったにないね、はいはいはいはい、強制が響き渡った後に、はい、メダカさんがそれでは、歌っていただきましょう、関目の大輝くんです。
何
あのこれ大阪の方しか分かんないと思いますけど大阪に関目っていう駅があるんですよ。あの京阪の普通しか止まんないんですよね関目って、めったに降りないでしょ、僕も人生で1回しか降りたことないんですけど、あこの間その2回目降りたんですけど、うん、その関目というだからもう情報それしかないんですよ、はいはい、関目の大輝くんですって言って、まあ、あのすいませんね関目の大輝くんがこれ聞いてらっしゃったら気分悪くした、はいはい、されたら申し訳ないんですけど、はいはい、僕まあ存じ上げてなくて、はいはい、関目の大輝くんが大輝くんが出てきたんですよ関目の大輝くんが出てきて
一茶じゃなくて、
一茶じゃなくてでもう呆然としてるわけですNGK で800人900人ええ関目の大輝くんで説明が不足すぎるじゃないですか、はいうん、あの分かんないですよ、もう地名と、うん、あの多分下の名前でしょうな大輝くんっていう、あので大輝くんは英語で大輝くんですって、まあ、メダカさんが言ってあったんで、あー、まあ、あのローマ字いう意味でしょうね、英語って言ってありましたけど、はいはいはい、英語で大輝くんですって、はいはい、で、大輝くん2曲歌ってくれるんかまあまあのあれですよ、他のギャグみんなドリルもショートバージョンで吉田博さんもかなりショートバージョンでやってましたよギャグを
そんだけ詰めて
やってて、フルでやったのは今ベップと大輝くんだけですよ
ちょっと悪意あ
るで大輝くんがで、まあこの曲は何々先生に作っていただきましてっていう先生がまたわからない
輪をかけて、
ね、輪をかけて、あの猪俣幸翔先生とかね、わかりやすい先生いるじゃないですか悪友先生とかね、わかるんですけど、なんとか何先生やと何の先生か分からん歌を歌う関目の大輝くんっていう関目てっていうね、でその出会った経緯とかもメダカさんが教えてくださったらいいわけじゃないですか、はいはい、実はこういう縁でこの子はどこどこで、はいはい、ほんで関目で会ってっていうのがあるんですけど、うん、そんな一切なし関目の大輝くんって言って舞台に呼び込んで、それでは2曲歌っていただきましょうみたいなねすごいでしょ、もう呆然と、
記念すべき日やもんな、
記念すべき日で、だからでもその大輝くんもそのポスターとかに書いてあったらこっちも心構えできてるじゃないですか、はいはいはい、一茶笑福亭鶴瓶でゲストコーナーです、まずは歌のコーナーです関目の大輝くんですほんまにあのズコっていうねその擬音がもう
本気で確かにネタじゃない
ネタじゃないですよ、そのボケでも何でもなく関目の大輝くんですで2曲歌うという持ち歌なんですかね、はい、何々先生が作ってくれましたって歌ったんで、はいはいはい、でまあまあお上手な感じではあったんですけど、はいはい、なかなかの強心臓が大輝って思って
この中で、ね、
僕よりまあちょっと下ぐらいの人ですか、なんか真っ白の上下のスーツで、はいはい、歌ってらっしゃいましたね、関目の大輝くんがあってねあれもあの僕の周囲にもね一茶不安の女性いらっしゃったんですけど、はいはい、あの肩すかし感
さっきのキャー返せと、
あの肩すかしもなんかもう脱臼しましたか力抜けて脱臼しました、あの千代の富士みたいな脱臼癖が治らん千代の富士みたいな、ダラーンとなってました、あれすごいなっていうね、でまあ2曲歌い上げて、はい、でいよいよですよ、まあさすがにもう出てこないですよ、
はい、うん、また
まだ出てこないですよ森庄司の何々くんですよ、ね、
そっち方面
ばっかり、京阪のあの辺のなんか普通しか止まらんとこばっかりの駅の何くんとかじゃなくて、もう次は一茶くんが出てきたんですけど、はい、またメダカさんがすごいのが、はい、ね、さっき僕辻村さんに話したら、はい、どういう関係性なん、はいはい、なんで進行あるのって思わはったじゃないですか、はいはい、普通思うじゃないですか、僕も思うじゃないですか、はいはい、 一切そこはカット
する。まさか。
カットせなあかんとこせんと、カットしたあかんとこなくして、で、あの、まあ、一切が来て、まあ、今度はもう、はいはい、そのね、肩すかしされたジョセフはもう、はいはい、もう復帰してきた。打球、肩入れ直して、キャーですよ。はいはい、で、ほんで、まあ、かっこいいんですよ。生で見たらかっこいいなって思って、はいはい、ほんで、あの、一佐君とは大阪来たらいつもあの千日前のお好み焼き屋のオカル行くんやけれども、オカルってあるんですよ、有名なオカル行くんですよ。僕もいつもメダカ足に連れてもらうんですけど、オカル行くんやけども、最近は中国人多いからオカル行ってもいっぱいで入れへん時もありますね。それでは歌っていただきましょう。一佐君でイフです。
何の導入にもなって
何の導入にもなってね。浜村淳そんな導入ないでしょ。いつも綺麗に言うじゃないですか、歌までの導入が。一佐君とはオカルに行くんだけれども、最近は中国人多いな、入れへんこともあるわ。それでは歌って盛り上がんないですよね。そのでもあの一茶っていろんな女性芸能人と浮き名を流して、まあ僕らモテへん男のひがみで、なんで一茶がモテんねんとかね、いつもあの何ですか、あの頭にあれ巻いてるじゃないですか、あのなんていうんですか、ターバンじゃなくて、
バンダナ、
バンダナですか、なんで巻いてんねんとか、取ったらどうなってんねんみたいなね、嫌いこと言うじゃないですか。でもあの何でしょう、一茶さんっていい人ですよ、はい、もう その状況でもニコニコと受け入れて、はいはいはい、でやっぱ、ね、やっぱ当然歌うまいですけど、はいはいはい、でイフもね、あの一番ってバンプのヒット曲、はい、分かります、チャンチャチャンみたいな、チャンチャンチャンって、あれのラップ部分になると、うん、舞台袖からメダカ師匠が出てきてラップをするんですよ。まあ、めちゃめちゃやってましたね。めちゃめちゃおもろかったんですけど、それはめちゃめちゃおもろかったんですけど、ですごいいい風盛り上がったんですよ。で、いや、まだあと何曲歌ってくれるんやろうなと、関目の大輝くんが2曲歌ったわけですから、ね、前に出てきて当然もうちょっと歌うんかなと思ってたら、そのいい風の後にね、しかも With 池のメダカバージョンのいい風の後に、じゃあちょっと押してるんで、あの一茶君あと1曲、はいはい、一茶君大輝君と同じ扱いやとか思って、でしかもちょっと、一茶君これ歌ってくれるかな言うて、最近そのイフもカラオケやったんですけど、はいはい、あの僕わしこれ好きやね、はい、言うて、千秋直美のあの冬どなりっていう曲ご存知ですか。
知らん。
いや、ものすごいいい曲なんです。まだ確認してほしいんですけど、ちょっと千秋直美の冬どなり歌ってくれへんかって、えって一茶がえって
知らんやろ、
知らんでみたいななってるんですけど、ちょっと歌ったことないんですけど頑張りますって言って、歌詞を見ながら歌い上げたんですけど、あの大輝くんが持ち歌2曲歌ってて、一茶くんがね
やったこともない
1曲は If with 池のメダカバージョンで、もう、まあ、面白かったんですけど、もう1曲は千秋直美の冬どなりを歌わされるという、まあええ歌で うまいこと歌ってはりましたけど、はいはい、もう関係性もわからんまま終わって、
結構扱い悪い
で、その後鶴瓶さんが出てきはって、で鶴瓶さんさすがに多分その関目の大輝くん、はい、一茶の流れをご覧になられたんでしょうね、はい、だから入ってきて、はい、あの僕とメダカ兄さん初めて会ったいつでしたっけみたいな話が始めたんですよ、はい、ちょっとあまりにも説明不足なんを多分危惧されて、これ何のことか分かれへんで、メダカ兄さんって思ったんか、そっから入っていかはったんで、多分同じこと思ってたんでしょう、なんでやねんと、関目の大輝って誰やねんと、ごめんなさい、これ大輝さん聞いてたらね、失礼で申し訳ないんですけど、ほんでまだね、あの鶴瓶さんがいろいろトーク、そもうすごい面白かったですよ、メダカ師匠と二人のお話面白かったんですけど、その中で鶴瓶さんが今年の話なんですかね、去年の話なんですかね、なんかね、A スタジオの収録中にお腹痛くなって、はいはい、トイレ行かはったことは、見てありました、
下痢じゃないけど、
なんか行かはったらしくて、行った時に、マイクをつけたまま行っちゃって、トイレの音も実は全部入ってたっていう話をされたんですよ。で、もうね、本場長が我慢せなあかん思ったけど、ちょっとごめんな、待って、ちょっと待ってんかよって行ったいう話をして、ほんと全部入っててんやっていう話やったんですけど、でその中で、その A スタジオのゲストが、はいはい、歌舞伎役者の尾上松也さん、
はいはいはい、
いるじゃないですか、若くてなんか最近かっこいいとか言われてる尾上松也さんやったんですけど、その時のゲストはあれやってお腹壊して松也ごめんなー言って松也待たせて行ったんですわって鶴瓶さんがおっしゃったら、メダカさんが松也うどん屋のかNGK ね、ナンバーグランド花月出たこう千日前の道具屋筋に松屋っていううどん屋があるんですよ。あれじゃないですか、チェーン店の松屋じゃなくて、その松屋って昔からあるんですよ、
芸人さんが
行くうどん屋があるんですけど、うどん屋かって
そのね、
わけないし、ゲストがうどん屋ってそのうどん屋の誰なのかなのか、物としてのこの店としてのうどん屋なのか、松屋ってうどん屋かっていうね、すごかったですね。
メダカさん LINE ってブログやろみたい
な LINE ってブログやろって言ったことで、おなじみのメダカショーだけあって、いやもうでも全体的にすごい多幸感のある楽しいイベントでしたね。でメダカさんはやっぱりすごいなって、優しいなって思うのが、でそのすごい面白くて、で僕ね、お世話になってるんですけど、ちょっと、イベントのほんまに始まるギリギリに NGK ついてご挨拶とか行けなくて、で、会場行ったら奥さんがいらっしゃって、僕奥さんも知ってるん で奥さんにちょっとお土産を渡して、で終わった後も多分その知り合いの人とかいっぱいいはるじゃないですか、で挨拶行ってね、奥さんにも一緒に行きませんかとかっておっしゃっていただいたんですけど、いっぱいいる中で迷惑かけてあかんと思って、いいですっていうことを言って、メールだけしてて、はい、たら、メールで返事いただいてたんですけど、その日に、またしばらく2日後ぐらいにわざわざまた電話をかけてくださって、はいはい、ありがとうな、ごめんなとか言うて、
全員ちょっとやろうって
、いやでもすごくないですか、そんな僕らでも言うたら子供ぐらいの年じゃないですか、僕の親父よりも年上なんで、ね、そういう人間にまでそういう、なんでしょう、配慮をしてくださって、かつ僕いつも一茶と同じ店に連れて行ってもらってるわけですね。僕と一茶を一切差別することなくね、歌舞伎役者の、ね、尾上松也とうどん屋の松也を差別することもなく、大輝君と一茶君を差別するわけでも、やっぱほんまに素晴らしいなという、面白かったです。そういう話もね、いろいろしてたんですけど、大輝
くんは何ら悪くないな。
大輝くんはまあでも僕が大輝くんでちょっと断ったかなと肩すかしにも程がありますぜって言うと思うんですけど、でそのイベントに来てくれていたもう一人、伊予の小峠さんからもメールいただいたんですけれども、21日のイベント楽しかったです、墨田先生いつも楽しい配信ありがとうございます、伊予の小峠です。21日のロフトプラスワンウエストのイベントに参加させていただきました。中小企業診断士試験の口述試験の直後で、論述試験は突破したと、もうねめでたいことなんですけれども、まだ緊張感の余韻が残っていたのですが、バッファロー五郎 A 先生との爆笑トークを堪能したおかげですっかりリラックスできました。前半のトークで印象に残っているのは郵便物でさえ素性を明かさない M 角さんの話、イブマサとマウンティングした高校時代の墨田先生の話、メダカ師匠50周年記念で喝采を無茶振りされた一茶の話、これごめんなさい、僕そのイベントでは千秋直美なんで喝采って言ってしまったんですけど、正確には冬どないです、ごめんなさい、冬どないです、喝采じゃないです、冬どないです。墨田先生のフェイスブックページにイラッとする誕生日メッセージを送りつけたおっさんの話などです。機会があればポッドキャストでもご披露いただけると幸いです。後半のトークはとても配信に耐えられるような内容ではありませんでしたが、関西芸能界の貴重な裏話が聞けてとても興味深かったです。今年もあとわずかとなりましたが、どうぞ良い新年をお迎えください。また年内最後の配信も楽しみにしておりますと、丁重なねお便りを伊予の小峠さんがいただいたんですけれども、ね、こういう話もしてたんですよ。郵便物でさえ素性を明かさない M カップさんの話というのはいろいろね、A 先生もそういう、なんでしょう、さんまさんとか、タモリさんとかたけしさんとかのいい話を収集されてはるんですよ。でそういう話をしている中で M カップさんの前回お話ししたさんまさんの日程の特番の話とかもしている中 で M カップさんっていうのは謎の人物だっていう話の中で、僕は M カップさんがリサーチで、スタッフとして関与してはったあの番組見てなかったんで、M カップさんに、ブルーレイで焼いてもらって、ちょっと送ってもらえませんかってお願いしてすぐに送っていただいて、見て感動したという話をこの間したんですけども、その時 の、郵便で届くじゃないですか、うちの事務所に届けていただいたんですけど、送り主のところがね、 M 角としか書いてないんですよ。普通あの住所、
はい、差
出
人ね、
差出人ね、
はいはい、
なんか書くじゃないですか、うん、何もなしでカタカナで M 角と、うん、だからなんかの不都合で届かなくなったらね、はい、差出人に確認の電話とか入れるじゃないですか、はいはい、一切できない状況だったんですよ、はい、M 角と、はい、どんだけまだ俺も信用してもらえてないんやとあれ差出人やからいいものの宛先が M 角やったら届かないですよ多分、
うん、そうそう
大阪 M 角ではそれは
当然
当然そうなんですあれ差出人やから良かったものの、うん、このイブマサと、まあ、あの
まあ、そんな話あった
これはまあちょっとね他の話とも関連あるんですけど、一切の話は今したんですけども、あのまあでもまあでもモテるの分かるな思いました。あんだけ優しいとね、あどんな場面でも対応してましたからね、ほんまに一切さんはいきなり前に誰や関目の大輝君っていう状況でね、その If with 池のメダカバージョンを歌ったと思ったら、次はちょっと千秋直美さんの冬隣歌ってんかと言われて、歌詞カードにこう目をやりながら歌い上げるという性格いいですね。一茶は絶対あれモテますね、ほんまに。
いや分かっとる。
もう一茶と五郎丸には僕らもう乾杯です。
いやいや
全ての面で男として乾杯ですけれどもね、これなんですよ、うん、墨田先生のフェイスブックページにイラッとする誕生日メッセージを送りつけた
それやめとけよ
おっさんの話っていうので辻村さんフェイスブックされてますけど、うん、ほんまの知り合い実際会った人以外の人とも友達とかなってます？
なってない
ですか、うん、まあ、それやったら起こり得ないことだと思うんですけど、うん、ね、あの今月辻村先生が11ですか、はい、で私16日で、ね、はい、39に39になっちゃいましたねもう力道山が刺されて死んだ年ですよ。
まあ、まあ何を成し得た、
僕ら何も熱狂させてないじゃないですか街頭テレビでね、
いやいや
日本人の心を
最大の人や
奮い起こしてないじゃないですかいやいやシャープ兄弟と名勝負を繰り広げてないじゃないですか、ほんまに
ないわ。普通は
昭和の巌流島と言われたね、木村雅彦星みたいな名勝負ないじゃないですか僕らまだ。それでも力道山の死んだ年になってるわけで、刺されてね、安静にしといたらいいものの、サイダーを飲んだりとかね、差し入れのサイダーとなんかお寿司食べたわ、でそれでお腹がなんかダメになっちゃったんですよね。まあそれはさておき、そんな年になっちゃったんですけど、でフェイスブックページにね、フェイスブックされてる方は分かると思うんですけども、でまあ、あの誕生日とかも登録してたらそれが表示されて、自分の友達誰が誕生日みたいなのが出てきたりするじゃないですか、はい、で皆さん、まあ、くれはるんですよ、誕生日おめでとうございますと、はい、まあ、それはありがたい話なんですけど、うん、あの僕結構ね、あの一時期、今はそうしてないんですけど、今してるのはあの、まあ、ほんまの友達か実際会ったことある人、あるいはこのポッドキャストのフェイスブックページにいいねを押していただいた方には友達申請してる友達にはなってるんですけれども、その前にとりあえず友達申請してきた人とかで、まあ身元を明らかにしてて写真とか載っけてる人はまあどこの誰か分かるから、なんか承認してた時期があったんですよ。で、まあ、の誕生日メッセージね、いろいろ送ってくださるのはありがたいんですが、中に誰か分からん人からおめでとうって言われるのがすごい気味が悪くて、でその中であのごめんなさい、もしかしたらこのポッドキャスト聞いてくださってお友達になっておめでとうって言ってくれてるにもかかわらず僕返事してない人いたらもうごめんなさいね、はい、でポッドキャストいつも聞いてますみたいなこと送ってくださったら僕あの、はい、すごい嬉しいことなんで、はいはい、いつもありがとうございますみたいな形返したんですよ、はい、もう去年全部返したんですよとりあえず、うん、あの知らん人も全部返すという方針のもとやったんですけど、はい、もう40になるわけじゃないですか、はい、来年、うん、もう正直に生きていこうと思って、はい、惑うことなく、もう知らん人には無視しようというふうな政策を今年から打ち立ててまして、ほんまに会ったことある人、知ってる人には返信をするけど、誰かわからんかった、もしその中でリスナーの方いらっしゃったら、またリスナーですって言ってくださったら、まあ絶対僕返事するようにしてるんですけど、そうじゃないわからない人にはもうしないという中で、それはまだいいんですよ。でもありがあのおめでとうございますって言ってもらえるのはまあありがたいことなんですけど、その中にね一人だけほんまにあの許せへん、
もうしゃくれてる、
いやもうねあの許しがたいねおっさんがおったんですわ。
大丈夫かいな。
いやいいですよいいですよ、そのおっさんが聞いててもあなたがやってることは間違ってるとはっきり僕は言いますよ、はい、そいつは僕会ったことないおっさんですよ、
はい、
でもまあ Facebook で友達になってたんですわ、そしたら誕生日に送ってきたのが、1年に一度生まれて 来たことに感謝する日です。あなたはお父さんお母さんに心からありがとうと言えますか。送ってきよったんですよ。なめとんのかこいつ思って、会ったこともないのにお前なんやねんこら思って、もう瞬間に秒殺ですよ、削除して、で、あの友達を切って、
はい、
ブロックですよ。
瞬間言わかし、
瞬間言わかしですよ。僕そういうの一番嫌いなんですよ。カチッと、はぁ、お前誰やねんと、あの名字はっきり、もう瞬間でももう嫌なことって覚えちゃうじゃないですか。はっきり名前は分かるんですけど、ほんまに
文言覚えてんな。
そんな趣旨のやつですわ。ほんまになんか福祉の仕事してるとか言ってましたけど、全然あの多分いたわれてないと思いますよ。そんな何それって、会ったこともないのに生まれてきたことに感謝する日ですとか、
まず講釈を垂れて、
講釈を垂れて、であれ嫌いなんですよ。あのね、あのごめんなさいね、もうそういうこと言っちゃってる人もしいたら悪いんですけど、生まれてきて、あの子供のことを生まれてきてくれてありがとうとか、自分のこと産んでくれてありがとうとか、まあ別に仮に思ったとしても、僕はそんなこと思わないですよ。仮に思ったとしても心の中とどめとけよって思わないですか。え、辻村さん言っちゃってますそれ、大丈夫ですかそれは。生まれてきてくれてありがとうは、
いや言うこともある。
それ、いやそれを思ってもフェイス、それは、うん、子供へのあれじゃないですか、はい、親への、
はいはい、
なぜ
他人からな、
第三者ほんでなんでその知らん、そのもう名前は言わないですけど、
はい、
イベントでは名前も言いましたけど、フルネーム言いましたけど、でいや、そう、何と思って、
異質やな、ちょっとポンとメッセージ、
はって思って、生まれてきたことに感謝する人、ほんでお父さんお母さん心から言えます、ありがとうと言えますかとか、でいや僕は感謝してるし、うん、でお前に言われる筋合いないし、まあ、俺の親と、うん、知らんやろお前はと、はいはいはい、で仮に例えば分かんないですよ、だから誰にでもしとるわけじゃないですかそいつは、はいはい、
お決まりな
よ、定型文で送ってるわけじゃないですか、うんうん、その相手がもしかしたら親がいない方かもしれないし、はいはいはい、あるいは虐待を受けてたことある人かもしれないし、はいはい、そんなん分かんないじゃないですか、人なんて、はいはいはい、いろんな人がいるわけで、うん、それをそんなん送っていい気になってるね、
はいはい、
こいつだけは許せへんと思って。ほんまに
怒ってるね。
いや、俺許さないですよあいつ。
まあまあ、まあ、気悪いな、
気悪かったですよ。いやもうほんまに僕ね、あのザッカーバーグを恨みましたもんね。ザッカーバーグがフェイスブックを発明したせいで、僕そんな知らんやつがそんな上から言われてね、ほんまにふざけてんのかザッカーバーグと。
いやいやいや、どこまで思う。
いや、ほんまにね、あの前このポッドキャストでも言いましたけど、
はい、
ね、あのフェイスブックの友達なんていうのは嘘なんですよ、はっきり言って。完全な嘘で、ほんまの友達っていうのは、あのね、まだこれも復習になりますけれども、12月3日の日刊スポーツから引用しますけど、させずに逃亡デリヘル嬢、車しがみついて代金返せ、このニュースで話しましたよね。デリヘルを読んだ34歳、これあれか、経営者か、
はい、
デリヘルを読んだ30代の男性が、ホテルで女の子と合流したんだけれども、前金として1万5000を渡したのに、その女の子がサービスの時間を計るストップウォッチを忘れたと言って部屋を離れて、ほんで戻らなくなったと。で詐欺にあった、悔しいとなったこの男性は、友人を呼んで、ね、知人に同じ女性をまたその日の夜に指名させて、指名させた上で、指名させる友達と、でもう一人、多分そいつは同じことをするやろと思ってて、あのホテルの外で待ち伏せしてて、もう一人の友達も呼んで待ち伏せしてたんですよ。だから結局2人の友達を、1人はおとり役ですよ、はいはい、デリヘルの客のおとり役で、もう1人は一緒に追いかける用の捕まえる役の友達を呼び寄せて、はいはい、で結局もまた同じことをデリヘル嬢と経営者はしよったわけですよ、
はいはい、
でそこでこの、ね、30代男性はその友達と、ね、一緒に車に引きずられながら、100メートル引きずられながらも1万5000円のためですよ、前金の、はいはい、ためだけに追いかけたと。まあその本人はね、被害に遭ってるからいいですけど、はい、この友達のためにおとりになった一人の知人、はいはい、もう一人のそのね、一緒に追いかけて車にしがみついた命がけで、ね、友達のデリヘルの、そんなんをね、
はい、
被害金額を取り戻すために命をかけた、これこそがほんまの友情で、ね、 ほんまに命をかけれるのが友達じゃないですか。そのロッキーでもそうやったんじゃないですか。またあのロッキーの新しい映画ありますけど、あの炎の友情とかでね、アポロのために友人のためにね、もしかしたら自分も殺されるかもしれない、あのロシアの強いレスラードラゴと戦ったロッキーバルボアね、だからそれが友情じゃないですか。それをね、やっぱ命がけで、ね、友達のためにそこまでできるかっていう話じゃないですか。それやのにあいつは生まれてきてことを感謝して何やらかんたら言いやがって、あいつ一生許さないですよ僕は。でもなんかそういうのが蔓延してるでしょ今の世の中。もうそういう、僕はもう嘘のあれには流されんとこと、もう40になるわけですから、ちょっとえらい怒っちゃいましたけど。まあまあまあね、だから、そういうね、怒り心頭になることもあれば、はい、そういうやっぱ文章って大事だなと思うのが、ね、今みたいに怒っちゃいましたけども、一方では僕すごい嬉しいこともあって、あのね、最近ちょっと愛知県の中学に講演に行くことが続いてまして、
給食食べて、
給食食べて、あのそうですよ、中学に呼ばれたら中学生に話するのがお昼からとか でなんか試験が終わった日とかにセッティングされてるんですよ。でお昼から講堂で喋ったりするんですけど、その前に、まあ、12時ぐらいに学校着いて校長室で校長先生と給食を食べてという。
食事アップはそれだけ、
食事アップ は僕はそうなんですよ。もうあのOL みたいな、あるのね、まあ、みんななんでアップするんだと思うんですけど、僕はあのごめんなさい、給食だけをアップさせていただきます。
2回見た
結構は愛知県のなんか栄養状態足りてるのかなって思っちゃった。少ないんですよね、なんかあのメインディッシュがシーチキンやったりとかして。
まあまあ費用がある
ね、費用がやっぱりね、予算も大変なんでしょうね。ほんで、この何週間で、まあ、2回ぐらい愛知県の中学行って、最初は、新城市立千里中学というところ行って、で、まあ、2週間ぐらい空いて豊タですかね、トヨ、あの車のトヨタ、愛知のトヨタ市立保見中学とかとこ行って、はいはい、でもあの校長先生と喋りながら、あのだから自分学生の時って校長先生とそんな喋りながらとかってないじゃないですか、接点が。だから僕はそう思うんですよ、よくね、あの、まあ、学校とかでそういう教育現場で事件起こった時に、校長先生がまあ当然責任者ですから矢面に立つわけですけど、まあ知らんわなと。校長は
どんな子で
どんな子でって言われてもまあ浮かばないですよね、どんな子か。でもね、僕行ったところのこの中学はまあそんなめちゃくちゃ小規模ってこともないんですけど、大体1学年3クラスぐらいで、すごいなと思ったのが、校長先生がかなりね生徒のことを把握されてて、
朝とか立ってはったり
する
んじゃ
ない、今そうなんですかね、
立派や。
だってあれ、僕はもしね自分が校長先生の立場で、まあ、誰か分からん子が誰か分からん子になんか事件を起こして、誰か分からんままなんか叩かれるなんて大変やろなと、まあ当然ね責任者なんでしゃあないかなと思うんですけど、でもそのね校長先生とで、まあ基本的になんかね中学生に喋るのはなんかあの挫折から立ち直る方法みたいなね、そういう演題があったりとかして、でなんかまああの僕のまあ経歴とかも調べてくださってるんですかね、校長先生が。でこの間もね、その保見中学いうとこでその先生がなんか住田さん漫才やってたんですねみたいな話 で、はいはい、でいや私も昔から笑いが好きでねみたいなことをおっしゃるんですけど、でまあ校長先生ですわ、はいはい、校長先生の年ですわだから、はいはい、でそういう人が言うあ笑い好きでねっていうのは、はいはい、大概、はいはい、まああの安清とかやっぱ面白かったですねとか、はいはい、あの阪神巨人とか僕好きなんですよ、はいはい、じゃないですか、はいはい、普通ね、でまあその感じかなって、ああそうなんですか、はいはい、でどういう人が好きなんですかで、まあ、そういう答えを予想してたら斜め45度ですと。ほんまに好きなやつやっていう。
ここに持った、
ここに置いて柳田さんがいつも言われるパパラッチちゃうかと疑われつつ聞くことがあまりにも細かいから、さんまさんのお兄さんとかにほんまに好きなだけやんけって、好きなだけやんけっていうそのパターンを、はい、斜め45度 と東京03って言うてはったんで、ほんまに好きですやんって、ほんまに好きですねって。ほんで M1 はあの2005年のブラマヨが撮った時が良かったな、2005年と、まあそれよりはちょっと落ちるかもしれんけど、その翌年の中途の M1、 あれは M1 としても良かったな言うてありますね。もうほんまに好きやんか、ほんまに好きな校長、ほんまに好き。ほんでまあ楽しく喋ってたんですけど、 で、ね、そ, あのその前行ったのが千里中学いうとこで、はいはい、行ってでね、喋ったらちょっとねこれ音声だけなんで分かんないんですけど、うん、全校生徒とですねあと、まあ、保護者の方もいらっしゃって、その人から感想のね
メッセージカードな、
メッセージカードとかこうやっていっぱいいただいて、
すごいよ、
うん、すごいよこれ、こういうのは嬉しいですよねほんまに。やっぱ
200、300
やっぱりね人生ってプラマイゼロというか、ね、会ったことない人からいらんこと言われてね
心
ない言葉をかけられて定型のねお父さんとお母さんにお母さんお母さんって言ってお母さんって心から感謝してなこらーっつって、はいはい、なったかと思えばこういう形で
子供たち
がで言ったことが、まあ、僕もね、90分で、はい、中学校とか45分とか50分授業じゃないですか。それをぶっ続けで、うん、しかも試験終わった日とかだったら疲れてて、うん、僕はもう自分らが学生時代に講演会って大概退屈やったじゃないですか、うん、っていうのもあるから、うん、まあなんとか聞いてもらえるようになんかいろいろクイズ出したりとか、はい、なんかアンケート取ったりとか、うん、っていうこともやりながらやってたんですけど、でなんかこういうことが伝わったらいいなって思ってたことが、うん、なんかみんな書いてくれてたりすると、やっぱりいいですよねほんまに。でなんかね、まあ、大体ねどういうことを言ってるかというと、あでもねで、まあ、僕の経歴とかから話して、うん、まあ、昔漫才やってて、で、まあ、諦めて司法試験を受け始めて、でそれも時間かかって弁護士になって、で、まあ、今やってる仕事の中話とかいろいろするんですけど、その中で最初ね巨人阪神の巨人の弟子についててっていう話をするんですが、はいはい、今のやっぱ中学生ってね知らないんですよ。
あ、はいはいはい、まあ、愛知県ってこともあるしな。
大阪って分かるんですかね。まあ、だから生活笑百科を必ず見てる中学生ってなかなか生活笑百科ってたまにね、うん、僕もその見る時間ってあんまりいないじゃないですか、はい、土曜日のお昼とか、はい、ほんでたまになんか銀行とかに用事あって行ったら、はい、再放送でやってるのがなんか今すごいことになってますね。山田花子と辻元茂雄の、もうものすごいもう台本の通り言うてるっていうのをもう隠さないやり取りが面白くなってなっちゃってるんですけども、でもあんまりさすがにね部活とかある中でね部活を休んで生活小百科今週はカオスボタンやからみたいな中学生はさすがにいないのかなと。
柳田的な
そんな柳田さん的なね中学生は今いなかったかもしれないですけど、でもね、まあ、中には知ってる子もいて、ほんで、はい、でちょっと最初反応がなかったから、巨人阪神知ってる人とか言ったらパラッパラやったりするんですよ、ね、はいはい、でこの感想文の中にね、すいません僕知ってますけど恥ずかしくてあげれませんでしたとかね、いや謝らんでもいいし恥ずかしがる必要もないし、で中学じゃあ今じゃあ中学生で、でみんなどんなんが好きって言うたら、はいはい、でもねもうこの最近2つ行ったところで、はい、やっぱりその人気者がいるんですよ、はいはい、中学校人気者が、はいはい、ボケるんですよ、
はあはあ、
その最初に行ったところ
当てた時に
か、じゃあ今、まあ、中学生やったらどんなお笑いやったらどんなのが好きなんとか言った時に、はいはい、でわざと、ね、ずらすんですけど、はいはい、でも中学生って行ってても15やないですか、
うん、
で中学生にとっての昔って5歳だから10年前の話だったりするんですよ、だから小島よしおとか言うんですよ、だから微妙なんですよ、は
い、
小島よしおとか
大きいかもしれない、
だからわーって湧くんですだからでも中学生にとっては多分古いわっていう話なんですね、小島よしおとか西岡澄子とか長州小力とか、だからちょっと10年ぐらい前ちゃいますあれ多分なんかああいうエンタの神様とかレッドカーペットとかで出てた頃ちゃいますか、でそういうのを見てわーでも俺ら今そんな新しい感じじゃないですか、僕らにとったら突っ込みにくい、突っ込みにくい、どうねやろみたいなってその点すごかったのが、そのあだからそれは今回かこのホーミー中学をされたんですけど、はい、その前に行ったこの、千里中学のところで、はいはい、行った時に、まあ、同じように聞いて、はい、阪神巨人とか分かるとかってみんな分からへんとか言ってて、はい、じゃ桂文枝も昔の最初分からへんみんな分からへんみたいになってたんですよ、はい、その辺川島さん分からへんとかなってる中で、じゃあ誰が好きって言ったら、はい、学校の人気者が金ちゃんってこれはちゃんと成立してるじゃないですか、分からんって言ってもっと古いの言ってるからあいつすごいなって思って、金ちゃんって言って、え金ちゃんって萩本欽一って
ちゃんと言う
すごいなこいつ センスあるなとか思って、
なかなかいい返し、
なかなか分かりにくいんですか、高島よしおとか言われたら、はいはいはい、ほんまかなって思うんですけど、多分そこはでも子供たちは笑ってたんで、はいはい、あの金ちゃんはすごかったですね。金ちゃん僕らでも子供の時やで言
う
て、
ちゃんとそこでもう一つ
悪い子悪い子普通の子とか
それ分からんかみたいな、
それ分からんかみたいなんで、はい、あれはちょっとすごかったんですけど、でまあ、あの今の仕事の話とかしたりとかしながら、あとやっぱりなんでしょうね、その本当にあの僕は少年と仕事で会うのはやっぱ少年事件とかじゃないですか、うんはいはい、でそのポッドキャストで言ったかもしれないですけど、僕今まで少年審判とかも、少年事件とかも結構あのなんでしょうね、まああの好きでって言ったら言い方語弊あるかもしれないですけど、あのいろいろやってるんですけど、その中であの窃盗事件かなんかで、少年3人の共犯で中学生やったかな、あのまあ原付パクったりとかしてて、で結構前からも何件かそのやってたりとかして、ほんで3人とも捕まって、まあ、少年審判になってっていうのがあって、ほんで少年審判の日に、まあ、ほんでまあみんなやったことは認めて、まあ、反省してますと、で鑑別所みんな入れられてねっていうような状況で、少年審判っていうのはまあ火災の裁判官がいて、で、ね、書記官が火災の書記官いて、で調査官か調査官いて、で弁護士、まあ、付き添い人っていう、ね、あの名称で少年審判は弁護士が関わるんですけど、で親御さんがいらっしゃってっていう中で、いろいろ事件のこと聞いたりとか、今後どうしていくんやとかいう話聞いていったりしていくんですけど、その中で裁判官があの、まあね、まあ、本人反省してるという中 で、まあ、ほんでその共犯で3人で、まあ、悪さをしとったんですよ、その3人はいろいろしてる中 で裁判官がもう今後この一緒に、まあ、事件を起こした2人の共犯の少年とはもう付き合わないようにしてくださいねみたいな感じで、もう付き合いませんかというふうに聞いたんですよね。でそれは裁判官としては、あのもうそういう、まあ言うたら悪友ですかね、悪友との縁を断ち切って真面目になりなさいよっていう意味で言ってて、少年2人とは付き合いませんか、でこれは裁判官にとっての正当は、はい付き合いません、真面目に生活しますっていうのが正当やというつもりで、多分裁判官言うたんでしょう、言うたんでしょうけど、その時にその僕が担当した少年が、いえ付き合いますと、僕ら友達ですから、僕らはずっと仲良くしたいです、付き合います、ただ同じような事件を起こさないようにそれぞれで注意をし合って、あの悪いこと、もしか誰か誰々君と誰々がなんかしようとしたらやめとこうって言うし、僕にも多分注意してくれるし、ずっと友達関係は続けますとはっきり言い切ったんですよ。でこいつはすごいなと、ほんまに僕信用できるなと思ったんですよね。でまあ子供心に分かるわけじゃないですか、その時の正当っていうのは、大人が求めてる答えっていうのは多分こうやろうなっていうのはその子も分かってたやろうし、でそう言うといたらその場合からそう言うといてもええ話じゃないですか。やけどもそこでそういうことをちゃんと言うた彼は僕信用できるなと思って、中にはねすぐなんか友達の席にすることが、まあ別に子供やから弱いし、そういうのはいてもそれはしょうがないことだと思うんですけどいるじゃないですか。その中で彼はそういうふうに言ったことが僕はすごい、あ立派やなって思って、でそういう話もするんですよ。だからそういうね、あのまあなんでしょうね、言うたらまあ、大人が求めてる答えとかあるわけじゃないですか。 それが裁判官であったり、あるいは学校の先生であったりとか、こうあるべきとか正しいことやと思ってることとか、ね、でもそれが必ずしも正しくないし、どうされました？
いやいや、そういや、ね、いや難しい答えだと思って、それ言うは安くな、
いやまあまあまあまあ、で結局まあそれでまた同じことやっちゃったりいうこともあります、うん、あるかもしれないですけど、
より難しい道をな、
えまあそうですよ、その一回はまあそれはね僕が言うと綺麗事かもしれないですけど、うんうん、でもそうなんかやっぱりね友達なわけですから、うんうん、そこはね、うん、だからそれをそういうふうに言えるっていうのが、うん、だから石枠でまた起こしちゃったっていうところ
の、
う
ん、その時の本心やもんな、うん、真実を言ってるわけだから
ね。で読んで別に言ったっていいわけじゃないですか、そこで、あ分かりました、もう付き合いませんって言って、あの家に戻って、うん、おい遊びに行こうけって言うても、はい、裁判官はそれを監視するわけじゃないですから、
そこは卑怯じゃないよな。
だからそうなんですよ、だから僕卑怯なことはしてほしくないなと、うん、もうで、まあ、言うてもおっさんになっても、うん、卑怯なことも自分でもこれ卑怯なことしてるなとか思うこともありますけど、うん、なんかね、うん、そうあってほしいなと、まあ、若い人にはっていうのがあって、うん、でそういうね、そういういい話をしてるときに、うん、ちょっとマイクの音が切れたりするんです、うん なんかいい感じでなんかジュワーって伝わってるなって思った時にマイクが消えてまたわーとかってまたすごい喜んでくれたんですけど、でもそういうこともねなんかすごい、この感想に変えてくれてたりとかして、でほんでほんまにだからね、そういうなんでしょう、僕はまあ今までいろいろ付き合いしてきた人の中で、まあいろんな業界のね、例えばまあ巨人賞とかでもそうですけども、大御所とされている人であるとか、あるいはそのね、あの爆笑問題さんとかにしてもそうですけど、やっぱりそういう人とかっていうのはみんななんていうんですかね、そのそれこそ人によって あの態度を変えないというか、それ先輩後輩はあるじゃないですか、絶対先輩後輩あるし、僕は辻村さんと同い年ですけれども、あのね、司法試験の司法修習の期で先輩なんで、まあ敬語で喋るじゃないですか、だからそのでもそういうね後輩にはまあそうじゃなかったりしますけど、そういうなんて言うんですかね、言葉の形式的な違いはあっても、この根本の接し方っていうのは先輩であろうと後輩であろうと人対人の関係なわけじゃないですか。だから僕が尊敬する人ってそこを変えない人がやっぱ多いというかね、でそれをあえてそういうふうに思うということは変える人多いじゃないですか、あの多いと僕は、まあ、多いかどうかは別として、ま
あ、こういうの多いからな、あなたはな、あ僕は狭いから
あ、そうですか、なんかね、僕それを感じることがあるんですよ、そのなんかもう手のひら返したりとかね、僕は返す方がしんどいかなとも思うんですよ、人によって分けたりとかする方がね、みんなに親切しとく方が、言うたら楽っちゅうたら楽やないですか、人によってこいつはメリットないからなんか適当に接しようとかやる方がしんどいじゃないですかとか思う部分あるんですけど、でもなんかそういうのもあったりとか、まあまあそんなまあ綺麗事かもしれないですけど、で自分もできてるわけじゃないんですよ、できてるわけじゃないですけども、そうありたいなと、でそうなんかね若い人にはそうあってほしいしっていうのがあって、でやっぱりそのなんでしょう、僕そういうふうにこういうな講演呼んでもらえるっていうのは、それこそ司法試験8回落ちてるとかあるから挫折から立ち直る方法っていうのをね呼んでもらえるわけで、だからそういう意味でも、まあ、生きてくるわけじゃないですか、そういう失敗してることが、失敗してなかったらね、そのまあ、他のテーマでは呼んでもらえることがあったとしても挫折から立ち直る方法はないわけじゃないですか、僕がもし1回で受かってて、まあ、僕いつも人には9回司法試験受けてるんですけど、実質1回と言うてるんです、本気出して1回で受かったとか、そういう一番いやらしい言い方は、
まあ、
本気出して実質1回で一発合格とは言ってますけどね、実質ってなんやねんっていうまあでもそういうのはあるわけじゃないですか、です、まあ、そういうのもそういうふうに生きてきますよというような話も、まあ、
失敗を恐れてるからね今の頃
は。そうなんですよ、だからね、あの僕はだから僕が言ってたでもね、まあ、失敗してもそういうような形で、まあ、こうやって、まあ、その中学生の、ね、皆さんと会えるってこうやっていろいろ楽しい話もできるし、それは僕が失敗したからやしっていうような話をしてる中で、まあ、失敗してもええねんでって言ってるのに、そのこの感想文読んでた可愛らしいのが、どんどん失敗していきますって書いて全部失敗しますよ、
これ
で。
息はええ。
全部失敗したら、失敗する気でしたらダメです。僕も失敗して思って失敗したわけじゃないですか、ね。結果的に失敗しただけで、だから中1ぐらい可愛いな思って、まあ、僕は全部これから失敗していきますって感じ。
その決意
ね。何の決意表明やねんと。もう、ねえ、だからそういう。
なるほど、まあ、ええやん、まあ、いい交流してる。
いやなんかでもね、いいですよ、そういう。なんか、ほんでね、やっぱり興味持ってくれ、最初はやっぱりね、講演とかって、はい、中学生でしかも試験終わって午後からだるいなって、もう自分の頃のこと考えたらだるくてたまんないはずなんですよ、だからそういう顔があるのが、まあいろいろ喋ってるうちになんか興味を示してくれるのが、で僕あのいろいろポッドキャスト言うてることそのままは言わないですよ、言わないですけど、いろいろ B 級事件的な話もしてね、興味を引きつけながらはやってるんですけど、なんかねその中でそういうふうに、あの全然弁護士の仕事のイメージが変わりましたとか、は
いはい、聞いてくれるかもしれないな、これきっかけで
聞いてくれてるかもしれない、でもね言えないこともあるんですよ、あの例えばやるかやらないかの人生なら、やる人生を選ぶと、あの、テレクラキャノンボールとかね、はい、テレクラキャノンボールという映画があってっていう、もうそれだけでねPTA からPTA から呼んでもらってるのにテレクラキャノンボールとか言うないじゃないですか、カンパニー松尾とかバクシーシ山下とか言うたらまずいですけど、はい、まあほんまその気持ちなんですね、はい、やる人生とやらない人生と、やる人生をと、もう僕ら40だったらやる人生なかなか選べないじゃないですか、だから10いくつの子は選べるんやからねえって思うんで、だからあのもしね、あのあれをきっかけに、僕の講演をきっかけにこのポッドキャストを聞いてくれてる子がいるんであれば、 ちょっとね、ここで言うのは自由ですから、そういう、ね、テレクラキャノンボールあかんか、まだ。まだ無理かもしれないですけど、いやだからなんかね、やっぱりほんまプラマイゼロやな思って、嫌な思いをすればこういういいね、なんか嬉しい手紙があったりとか、ほんで昨日もクリスマスイブでもう別にね、この年だと特段プレゼントをあげたりもらったりことも長くなってきますけど、その今刑務所にいる、その国選事件で担当した、まあ、覚醒剤でもう今週刊刑務所にいる人から、はい、まあ、手紙来てて、はい、なんかものすごい達筆で送れるんですよ、はい、その人は、はいはい、で そういうのも嬉しいじゃないですか、僕らの仕事って、うん、何が嬉しいって、
心残って、
心残ってて、ほんでね、朝夕めっきり寒くなってきまして、はい、ご自愛くださいと、寒いと思いますが、いやどう考えてもそっちの方が寒いやんって思うんですよ。明らかに
相手を思って
ね、相手を思ってね、もうこの部屋も暖房つけてやってますけどね、どう考えても僕よりも寒い環境にいる彼が書いてくれるのがね、でそれも結局まあ何でしょうね、まあ、覚醒剤の事件で、うん、でまあ、覚醒剤は体から出てたんですよ、うん、出てたんだけれども、そのまあその採取する過程に、まあ、あるところでずっと留め置かれて職務質問され、その時間が長かったんで、そのまあ証拠収集過程に違法があるとかいう形で結構まあ争ってたんですよ。で結果的にまあその違法ではあるけれども、そのあるんですよ、これちょっとややこしい話になりますけどね、犯罪っていうのはやってたとしても、明らかにその人がまあ罪を犯していたとしても、その証拠を収集する過程に違法があれば、その証拠の能力が否定されて裁判に提出できなくなった結果、証拠がない、それゆえ無罪になるとかいうこともあって、 でもその証拠収集過程に違法があったとしても、それが重大な違法じゃないと、裁判のあれで言うと令状主義を勃却するような、令状主義の精神を勃却するような重大な違法とか言うじゃないですか。だから重大じゃないと、まあ、違法だけれども、まあ証拠の能力は OK みたいな、ほんで結果そうなったんです。僕がやってた事件も、まあ、違法なんだけれども、そこまで重大じゃないからっていうふうにはなってて、でもだからまあそういうふうに、まあ、僕が頑張ったってくれた、はいはい、頑張ったいうのが伝わってたんですかね、はいはい、だからそういうふうに言っていつも、はい、季節ごとにくれてて、僕も返してるんですけど、はい、ああいうのなんか嬉しいですよね、ほんまに。
いや続かへんからな、普通はそういう気持ちって。
そうですよね、
何回もくれるの
は、何回も来て、ほんで、でなんかすごい達筆でね、僕全然字も綺麗で、はい、なんかそういうほろっとしまして、その手紙と、刑務所からの手紙と、今日はこの、はい、中学生からの手紙と、はい、でもねこの中学生公園行ってから、それこそほんまにねツイッターでフォローを、明らかに中学生からのフォローが増えてるから、はいはい、多分この千里中学の生徒さんやと思うんですよ、はいはい、増えて、でやっぱり中学生って一応ブロックじゃない、鍵かけてるんですよね、はい、多分中学生同士でばっかりでやり取りしてて、外から見えるようにしてるみたいで、でも明らかに中学生で、アイコンがプリクラの写真の中学生っぽい子から一斉にその後フォローされてるんですけど、はいはい、ここでまだ僕葛藤が生じるのが、別に、ね、はい、そう、ありがたいことだし、僕もフォロー仕返したいんですけど、僕が危惧してるのは、はい、僕は LINE 不義みたいになることで、そこの中でね、今こうやってなんか手紙とか読んで、わあ嬉しいわとかなってるじゃないですか、はい、ほんでまあフォローし合うことによって、はい、ああこの間ありがとうとかでやり取りしてる中で、はい、急に僕がねブロックとかされてそうなったら僕も多分 LINE 不義みたいになりますよ。こらーって、どういうことやみたいな、
怒って
さっきまでええ感じだったのほんまうざかってみたいな、ほんま試験終わって疲れとってんこっちはみたいな、
女子だけ呼んでパーティー
して、女子だけ呼んでねたこ焼きパーティーみたいな、なんだ山本、
はい、
ケータンファンクラブみたいなね、
今なんかまた議員に戻ってる、
いや選挙落ちたんじゃいましたっけ、ケータンファンクラブってあったはずやのに、はい、LINE グループから排除されたのでしょケータンファンクラブで、僕もなんかリュータンファンクラブとかやってもらってああよかった公演ってよかった思ってるうちになんかうざくねみたいになってい
やそれ以上にも朝芸の投稿とか見られて幻滅されたいな、
いやまあそうですね、なんか変な、ことをいやそういう形で、ほんでそのまあ、ね、2軒目行ったところも、うん、その中学が豊田市の中学校やったんですけど、うん、なんかねだからそのトヨタの工場で働いてらっしゃるブラジルの方のお子さんとかが多くて、 生徒さんの3分の1が外国人、でもう見かけもそう外国人の感じなんですけど、はい、やっぱりでもそういう環境にいたらほんまになんかそういう僕あの憲法の公園とか中学校に行ったりとかするんですけど、そのやっぱり多様性が大事だとかいうことをね、はい、まあ言うんですけど、やっぱりそういう環境にいたらもうなんかもう言わずとも分かってるんですよ、もうそういうのが当たり前だとなると、それこそそれでなんかね別に肌の色違っても何でしょう、
は
い
は
い、もうそうそう仲良してんやからっていう話になるから、はい、あこれ言わんでも伝わってるなみたいな感じがあって、すごいいい感じでしたね、それを見ていると。
日本では珍しいよ、だからどうしても
ね。まあまあ多分そうでしょうね。だからどうなるな思ったら、なんかみんなその外国人の子も活発に質問とかしてくれて、だからやっぱりそういう環境あったらなんか大人だって変なことせえへんねんなと思うんですよね。だから僕もその、あの小学校がそこあの、まあ在日の朝鮮人の人が住んでる地域があって、はい、でいつも小学校の運動会にその、はい、朝鮮初級学校っていうとこと交流があって、はい、そういう人がなんかいろいろしに来るんですよ、はいはい、で運動会そういう出し物があったりとかして、はいはい、で僕もあのサッカー部やったんでキャプテンやったんですけど、その朝鮮初級学校とサッカーの試合が1年に1回あって、はい、で挨拶するときに、はい、アニョハセヨとか言ってましたから、はい、なんかそういうのがあるとなんていうか、
今キャプテンやったらびっくりした、
そっちもびっくりした
この男は
僕キャプテン、もう小学校の時までサッカーうまかったんですよダッキーよりもうちょっと前の時点までは
うまいっていうか、まあ、人格としてキャプテンっぽくないよな。
僕その時はあのすごいキャプテンシーをね、
練習しようぜみたいな、
あのほんまにねあのあれですよ、昔の日本代表の宮本ぐらいの、ね、キャプテンシーをキャプテンシー発揮して僕キャプテンだったからランニングをせんくなったんですよ
みんな喜んでる
なんかタイヤでなんか遊んでましたね、なんかタイヤでこのやってましたけども、だからそういうのがあるとなんかやったりとかで、僕学校のとこそのあの自衛隊の大久保の駐屯地とかがあったんですよ。で自衛隊のまあ子供とかもいっぱいいたんで、でいろいろその子供とか見てたから、なんかその身近なものとしてね、例えば今のまあ情勢的なこととかあっても感じられるから、だからあの人のお父さんがこうなったらとか、小学校の時同級生のあいつがあんなこんなこともし言われたらとかっていう目線で 見たら全然そのなんでしょうね、感覚が違ってくるかような部分があるんで、だからああいうなんかね、もう多様性をそのまま受け入れてる、ああいう幼いというかいけるのはいい環境なんかなとか思って、うん、まあでもなかなか、なんかこっちもそれでね、あのまあ勉強になるというか、いいですね。これがちょっと、これを聞いてらっしゃる中学校の先生いらっしゃったら呼んでいただいたら、ね、
引きつけながらね、楽しい話
し、楽しい話もねしながら、
うん、でもあの聞いてていいと思う。この中学生とかやったら多分一番話聞きやすい。
まあまあだからね、ほんまにだから なんていうんですかね、その、まあ、そんな自分もできてないからこそ、うん、言うてるんですけど、そういう、いや、そんな言いながらね、やっぱり、ねえ、まあ、それこそね、この間あの僕兄弟子のコラーゲンハイゴーマンさんの、はい、また12月23日に重曹のシアターセブンっていうとこで独演会やってあって行ったんですけど、だからそれ見てて思ったのが、ほんまに、ね、我々のホーユークラブっていう会派でいつも呼んでるから、あの辻間さんもよくご存知ですけど、あの人のネタっていうのはそれこそいろんなところに行って、それこそヤクザの事務所行ったりであるとか、あるいはその何ですか、ホームレスのとこに行ったりとか、あるいはその奴隷のネタご存知ですか。
知らん。
そのドレイってもあれですよ、だからその、まあ、SM の奴隷ですよ、その SM の、まあ、奴隷で、はい、ある時なんかでね、ネットで奴隷を募集してたらしくて、はい、奴隷の面接があったらしくて、それに受けに行ったらしくて、でもすでにもう奴隷はいるんですよ、だから追加の、はい、追加募集をしてたらしくて、奴隷をどこやったかな、なんか関東のどこかの海岸でその奴隷を募集してて、はい、でまず見つけるとこから始まるらしいんですよ、はい、どっかに女王様と奴隷がいるらしくて、で、まあ、で見に行ったら、そのなんでしょう、あの浮き輪をこうずっと、はい、女の人が浮き輪に入ってて、それを引っ張り続けて沖の方まで泳いでるおっさんがいたらしくて、あれに違いないとものすごい勢いで泳いでるらしくて、で後からその奴隷の人に聞いたら、その時はアメリカへ行けと指令されたらしくてずっと泳いでたらしいんですけど、
すごい、
で まあ、森谷さんはその人とも、まあ、ずっと付き合わるんじゃないですか、はい、あの人その取材対象とずっと付き合って、はい、で別に森谷さんがその自分が M であるわけでもないんですし、はいはい、でも、ね、その性癖が自分がそうじゃないんだけれどもその人の何でしょう性癖そのものを肯定してるんじゃなくてその、はい、そういうことが好きなその人の何でしょう人間性というか、はい人格を肯定しちゃうじゃないですか、はい、行為そのものじゃなくて、はい、だからそれこそヤクザの事務所行ったとしてもそこで、まあ、体験はするんだけれどもそのヤクザということを肯定してるわけじゃないですよその反社会ということを肯定しないんだけどもそこにいはる人それぞれは魅力的な人もいてっていう感じで人格を肯定するじゃないですか、はい、あるいはその何でしょう宗教団体とか行って、はい、別にその宗教に対する信仰があるわけでもなく他の宗教を信仰してるわけじゃないんだけれどもそういうことを信じて何かしらなんか信じて生きていってはるその人の人となりはあのをなんていうんですかねその面白おかしく言わはるのがあの人の芸じゃないですかでもだからそれってまさしくそのなんかよく言うね僕らがあのなんでしょう刑事弁護とかの言うその罪を憎んで人を憎まずじゃないですけど行為自体はそれこそ犯罪っていうのはね反社会的なことで許されざることですけどさっき言った手紙を送ってくれる人もそうですけどそのまたその行為行動とは別個のこの人格っていう部分があってそれはすごい愛すべき人やったりすることもあるしでも、まあ、こんなこと言うとね綺麗事かもしれないしそこの人格が不可分だって許せへん犯罪をしてる人も、まあ、中にはいますよでもそうじゃない場合もあるしねだからあそういう話もだからそういうことするんですよ、はい、その話をねしてたらまあでもねあのそういう話をしてたらまたこの感想文でね、はい、あの犯罪を犯す人はみんな素晴らしい人だということに気づきましたいやそうやないとみんな素晴らしいわけじゃなくてそのいや犯罪を犯しちゃう人の中にも素晴らしい人がいるだけでだからなんか可愛いですよだから中1ぐらいだったらこの間までも小学生だった犯罪を犯す人はなんていい人なんだろうっていやじゃなくてそれまた行為を分けてねとそういうの全部決め打ってね、はいまあ、言ったらテレビとか見てたら一方的な報道がされるんだけれどもやっぱりでも自分で判断して、うん、さっき の, あの裁判官の話じゃないですけど火災のやっぱりその目上の人が言ってることが必ずしも正しいとは限らへんし先生が言ってることも正しいとは限らないしほんで自分自身も中学高校の時に先生が言ってたことおかしいこといっぱいあったしと、ね、あの僕がよく言う、ね、あの美術の山さんやったりとか何て言ったんだっけ、あ賢ぶるなヘドが出るとなもう誰も何も言うてへん時にあの静寂な教室の中で突然賢ぶるなヘドが出るとみんなが黙って授業聞いてたらキレられたりするようなそんな先生もいたじゃないですか。 だからでもなんかとりあえずいろんな人を見て出会ってまあそれを自分の中で何が正しいかで考えてそれが正しいかどうかっていうのはね後が後分かるかもしれないしずっと分からないかもしれないんだけども、まあ、否定はするなと何でも聞けと何でも取り入れてというか一旦自分の中で吸収してみて自分で考えてっていうことをしたらいいんじゃないでしょうかみたいな話をね普遍的な話もしてたら結構分かってくれてる人もいれば中には犯罪者ってなんていい人なんでしょうかっていう
どんどん失敗してい
きますどんどん失敗していきますとかいや失敗してもそれを栄養に生かそうって言ってるんですけど僕は全部失敗しますこれからの人生全部失敗します
占いみたいな
でまあでも可愛らしいですよねいいですねまあこういうねだからそう言いながら自分が全然できてないんですけれどもねあと言いながらもう1時間8分も MVP と流行語大賞はじゃあリスナー皆さんの心の中にあるとういうことにしましょうか2015年は
美しくなっちゃったな、
まあ、そういう形で、
まあ それぞれ
ね、まあそれぞれいろんな思い出があるでしょうしね、今回もいっぱいメールいただいてて、ピン太郎くん受験なんですか、このあこれは違うピン太郎くんじゃない、この人僕より年上ですね、たけしさんのオールナイトとか聞いてたとかって言ってはるんで、こういろんな方からいろんな年代の方からね、あと受験生のあクローチンくんは現在高校3年生と書いてますね、だから受験ですよね、だからね、皆さんいろんな環境でいろいろ聞いていただいて、それこそこの間あの A 先生とのライブをした後にツイッターでメッセージいただいたんですけど、その人本人じゃないですけどそのお友達と来てて、そのお友達はあのなんかパン屋さんをやってらっしゃるらしいですけど、いつも仕込みをしながらこれを聞いて、あのそれがすごい楽しい時間になってますみたいなことを書いてくれたら嬉しいじゃないですか、まあね、いろんな環境でいろんな状況で皆さん聞いてくださってると思うんですけども、来年もねそういう形でよろしく お願いしますよ、ほんまにね。というわけで、何回目でした？182回目ですか。メリークリスマスそして良いお年をということで、2015年もお世話になりました。ありがとうございました。